8月18日土曜日4時になりました。皆さんこんにちは。彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はふーたと
ありさと
みずきと
たーちゃんで
お送りします。はい、ということで始まりました彩りですが、はい、本日8月18日はですね、はいはい、の放送はですね、うん、なんと収録になっております。
はい、
まあ、実際に収録している日が8月4日ということで2週間前、
うん、
でこの日なんでこの日ってか今日なんで収録なのかと言いますとですね、
う
ん、この日はメディア局が総出で機材練習というものがありまして、う
ん、ありますね。
こちらまあさ後のコーナーでも話そうとは思うんですけど、
うんうん、
まあ学校祭の準備です。
そうですね、
学校祭の準備というか学校祭でのステージとかでメディア局はいろんな機材を動かすんですけど、
うんうん、
まあ、そちらの機材の、まあ、1年次ありさとかは、はい、1年次とかはあの機材はまだ全然触ってすらいない状態なので、
決めてすらいない、まだ
決めてすらもう現段階8月4日時点では決めてすらいないから、
うん、
それを、まあ、実際にやって、まあ、練習がてら、
うん、
機材練習っていう形で、まあ、そういうのをいろんな、まあ、今回学校祭で発表する人たちとかの練習を含めてやるっていうのが、まあ、機材練習が本日ということで。
そうですね。
まあ、彩りメンバー含めてメディア局員は全員今頃何やってるんだろうか。多分大通り高校体育館でワイワイやってるんだと思います。
これなんだっけとか言いながらやってる
やつ、これなんだっけ、ここどこみたいな話をガヤガヤしながらやってるんですけど、
そう、ね、
まずということで、まあ、今日は収録ということで、まあ、それを含めて聞いてもらえたらなと思います。はい、それでは、この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスはmail@813fm.world mail@813fm.worldWORLD です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは夏といえば、
はい、
はい、先ほど曲を聴いてる最中にね、うん、夏とはいかない、ではどっか行きたいとかそういう話をしたんですけど、うん、まあそんな夏どこどこ行ったよとかどこどこ行きたいなっていうメッセージあればどしどし送ってください。皆様からメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
ほい、ということでですね、ここからはですね、ふーたの地球大発見のコーナー、イェイ
イェイ
イェイ
イェイ、
おー、来た来た。
イェイがね。
イェイがなんか、物寂しかったけど。はい、ということで、ふーたの地球大発見のコーナーなんですけど、このコーナーはですね、
はい、
まあ、僕、ふーたが、いろんな世界にある、まあ、地球上にある世界遺産について、まあ、クイズを出しながら、レポートしていくというコーナーです。
はい。
はい、ということで、今回はですね、
うん、
まあ、毎回、まあ、ふーたの地球大発見というのは、これと言って、まあ、世界遺産、これに決めて、まあ、それについて紹介していくんですけど、
う
ん、今回は、夏休みスペシャルということでですね。夏休みに行きたい世界遺産。
ほう。
10選。
10選、多いな。
行きたいと思います。まあ夏休みね、まあ実際に夏休みだからといって、外国票を置いていく人もあまりいないと思うので、あれですね。どうしよう。日本かな？
うんうんうん、
日本の、世界遺産の10選を紹介していきたいと思います。
はい。
はい、ということでですね。さあ、どれから行こう？どれから行こう？まあ、インターネットとかで調べてるとランキングっていうのがあるんですよ。
あるある。
まあ、その通りに行くか、どうするか。ま、行ってみましょう。
はい。
まず一つ目は、富士山。
富士山。
登りたいね。
登りたいね。何やらあれらしい。まあ、今日が8月の4日。
うん。
まあ、この当日8月4日では、何やら、ニワッチが、登山をしているらしいですね。
なんで
山に登ってるっていう、あの、ツイッターでなんか言ってたんですけど。
お
ー
お
ー
お
ー。
富士山じゃないと思う。
富士山、かもしれない。
富士山登るの多分1日じゃ終わんないよ。
富士山一回登ってみたいですね。
頂上行ってきて。
はい。さ、結構、なんか楽しそう。みんなでワイワイ行くと楽しそうですね。
あーね。
とか、とか。じゃあ続いて、まあ、どんどん行ってみますか。
はい。
続きましてはですね、日光の、まあ、謝罪ということでですね。
ほう。
聞いたことある？聞いたことないでしょ？
言って。
ん？日光の謝罪。
謝罪って何ですか？
謝罪、お寺、会社の社にお寺って書いて。
はい。
っていうのがあるんですけど。
寺？
寺です。
寺か。寺か。
こちらがですね、まあ、なんぞやって言うと、なんぞやって話なんですけど、あの、徳川幕府の聖地としてね、あるんですけど、こちらがね、まあ、あんまり詳しい情報は言っていかないんですけど、登録年が1999年ということで、
近いね。
案外、最近じゃないですか？
そう
だ。まあ、確かに我々が生まれる前、
ちょっと前ぐらい。
ちょっと前ぐらい登録された文化遺産なんですけど、まあ、こちら樹齢360年を超える、杉とか、まあ、木ですね、杉っていう木がいっぱいあって。
おじいちゃんがいっぱい。
まあ、まあ、おじいちゃん杉。
おじいちゃん杉。
おじいさん杉がいっぱいあるっていうところ。で、続きましてはですね、
はい、
原爆ドーム。忘れてはいけない。忘れてはいけない原爆ドーム。こちらも結構人気の、まあ、観光スポットというか世界遺産になっていて、まあ、いろんな、まあ、歴史。いろんな歴史が残ってる場所として、まあ挙げられてますね。
勉強になるしね。
そうですね。じゃあ続きましては、こちら、鹿児島県にある屋久島。
ほう。
聞いたこと、あ、これは大体わかる。
なんとなく、島でしょ、
そうです、そうです。まあそれこそさっきの、320円の杉とは、気にならないぐらいの、樹齢7200年以上の、縄文杉というものがいっぱいあって、はい。まあ、東洋のガラパゴス。まあ、ガラパゴスってなんかいろんな動物とか植物がある、まあ、外国の島なんですけど、まあ、東洋のガラパゴス、まあ、日本のガラパゴスということでですね、いろんな固有生物、まあ、生態系が作られてるっていうことで、ゆったりしてそう。ゆったりしてそう。
アンチエイジングしてきてもらって
る。そうですね。これ10選、時間的に厳しそうなんで、
はい、
じゃあちょっとピックアップして紹介していきます。
はい、
ですね、どれがいいかな、知床とか、北海、我々道民なので、知床はまだ行きやすいのかな、
多分、こう、ブーンって。
車で。
そうですね、車とかで行ってみたら、これも自然が多くてですね、登録年が2005年、案外結構最近なものだったりとか、じゃあ最後はですね、これが道具の第1部に挙げられていた、まあ、古都、京都ですね。
京都。
京都。まあ、こちらの文化財ということでですね、京都また世界遺産として登録されているんですけど、まあ、こちらが1位を挙げられてて、まあ、観光スポットとしても人気ですよね。僕は、なんか中学校の修学旅行とかで行った記憶がある。
あ
ーローソンの色が違うんですよ。
え？色違う
の？ローソン、青じゃないですか。あそこなんか他の、古都、まあ、京都の雰囲気に合わせるために、ちょっと落ち着いた茶色とかの色になってたりとか。結構その辺見てると、すごい、ここ、ほんまに日本海な、みたいな。まあ実際日本の文化が一番詰まってるって言ったらそうなんですけど、まあそんな場所なので、
はい、
まあ今8月18日ということなので、夏休みもう終わるか
終わっちゃうね。
終わっちゃうね。大通高校夏休みは来週から、来週で、来週というかもう終わって、来週からまた学校が始まるということですね。まあそういうことなんですけど、まだ諦めちゃいけない。明日があるさ。
今からブーンって。
あ、今から知床行ってみようということで、あの放送を聞いた後に知床、知床ぜひ行ってみてください。
はい、
はい、ということでですね、まあ、結構ゆるい感じで降ったの地球大発見のコーナーでした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、はい、というわけでですね、ここからは私みずきが彩りブックスやっていきたいと思います、はい、
イエーイ。
でね、彩りブックスとは本を紹介するコーナーです。
ちょっとざっくりしすぎじゃないですか。
ただね、
確かにそうだけど、
うん、はい、おすすめの本をこう紹介するコーナーです。
はい、
言えた、偉い。うん、いつもは、ふたがやってるのかな？
いや、これは特に決まった人はいなくて。
じゃあ、私がやってやるぜ。
はい、
コーナーです。
お願いします。
で、今回紹介するのはこちら。
でれん。
今ね、収録してるところには持ってきてるんですけど。
はい、我々の前にはありますね、これ。
どどん。夜が明けたら一番に君に会いに行く。長いね。っていうタイトル
で、この本。なんかすごい、なんてロマンティックな本なんですか。
それ出したるわ、この本。小説です。
ほう。
で、書いてるのが塩見夏恵さんっていう方ですね。
ほいほいほい。
で、見たら分かるけどちょっと分厚い。まず
表紙がなんかすごい
綺麗
ですね。
多分書いてるのはこの著者さんではないけど、ね、すごい綺麗なの。
綺麗な本ですね。
人書いてるの、
はい、
でね、
海辺かな、これ。
そうだね、
海辺になんか2人の
男女
が書いてあるけ、まあ見た通りっていうか見えないと思うけど。そうだね、なんかタイトルから察するに恋愛小説ですね。
うん、
そうなので、中身をざっくりね、多分読んでほしいからざっくり説明すると、
はい、
まあ、諸事情で優等生を演じている主人公あかねちゃん、高校2年生です。
諸事情で優等生を演じてる、
なんか優等生を振る舞っている主人公の高校2年生だから、私たちに年が近いです。
そうですね、
あかねちゃん。で、そのあかねちゃんには嫌いな人がいました。
あら、まあ誰にでもいますね。
そうですね。で、席替えで隣の席になっちゃった誠治君っていう男の子でした。で、その自分を隠して優等生を演じているあかねちゃんの本性を見抜くかのように、とある日誠治君からお前が嫌いだと言われてしまってショックを受けるわけです。
あらあらあらあらあら。
で、そこからどんどん物語は広がっていくわけなんです。
そこからですか。なかなかどん底から始まりますね。
そうなんです。結構暗いんです。
へえ。
この本のすごいところは、あの、分厚いんです、この本。まず
そうですね。
で、
1、2センチは、
そう
2センチぐらい、
2センチぐらいあるのかな。
2センチ以上あるかも。
普通の文庫本とかね、その小説よりは分厚いかな。なんだけど
サイズも大きいです。
そう、うん、差し絵ゼロなの。差し絵ないの。
優しくない。
優しくないの。もう初心者に優しくないと思うじゃん、はい、と思うじゃん。すごい読みやすいの。
ほう。
なんでかっていうとね、なんだろう、普通の例えば、そうだな、夏目漱石さんの小説とかって、
はいはいはい、
言い回しが独特だったりして、
あ
と後から読み進めるごとにこう深まっていくものだと思うんだけど、
そうですね、
これは多分そういうことよりもパッと見てっていうか、1回目でちゃんと理解できる本って言ったらいいのかな。どっちかといえばライトノベルって言ったら分かるかな、そっち側に近いんじゃないかなって私は思います。
若い世代が読みやすいよ。
本が苦手でも読みやすい、とても読みやすい。でね、そうだな、内容が、私たちの年代、高校1年から3年生ぐらいかな、
はい、
主人公が近いんだよね、年齢が。
ああ、確かに。
そう近いから感情輸入がしやすい、そして自分に当てはめやすいっていうのがすごい特徴的だなって思います。
この本に出会ったきっかけとかってあるの？
パッと見
そう、本屋さんで
本が読みたい、行こう、あった、買う、以上。
確かになんか人目につきやすい本ではある。
表紙がね、まず綺麗なの。
本当に綺麗です。
お見せできないのが残念なんだけど、ぜひ店頭とかで見てみてほしいんだけど、すごく
最初に見た感じで、鮮やかな、
そう
捨てるからなんて言うんでしょう、
漫画読んでみようぐらいの感じで
手
に取れるんじゃないかな。
ぱっと見なんか小説というか漫画に近いような見た目ですよね、これは。
漫画化もされてて、それとはやっぱ漫画と小説だから、やっぱ書き方の違いで物語とか主人公の感じがちょっと違うんだけど、それはそれで楽しいんじゃないかなって思います。
ブランとね、本屋行ってね、それは唯一の運命というわけですよ。
そうなんです。私の運命はこの子を選んだ。
出会いというやつですね。
出会いだったんです。すがれ合い小説。
なるほどね。
そんなさっきも言った嫌いだって言われてショック受けてガンってなってから始まるんですよ、この話。けどどんどんね、もう女の子が好きなあれですよ、ラブストーリーに進んでいくわけですよ。
そうなんですか。
もう神、語彙力はどこかへ消え失せるぐらいに神です。そうなの、これ読みやすい、私のこの特徴は読みやすいしかない。
どれぐらいで読めた？
そうだな、私は本を読むのが好きで結構読んでるから、はい、パパッと読んじゃったんだけど、多分そうだな、休日に一人で何も用事ない時に一日かけてじっくり読むのがいいんじゃないかなって思う感じの。
いいですね、そういうの。
うん、そうそう、なんか好きな音楽でも聴きながら読むのがいい感じの本。
じゃあそんな、なんか読んでて疲れたりとかはしない？
そうだね、ちょっと字が細かめなんだけど、でも多分そんなに目は疲れなかったかな。
へえ、飽きないストーリーなんですね。
飽きないですね。なんか起承転結がこれが起きてみたいなのがしっかりしてて、
ほうほうほう、
それがまた、あ、こうなった、次どうなる、あ、こうなったみたいな感じの、
うん、
そう、一喜一憂できる本だなって。
一気に読めちゃう感
じ。一気に読めちゃう。私はバーって読んでた。
お
ー、なんかあるよね、なんかこの本面白い、なんかあんまり読めない本とかもあるんだけど、この本はめちゃくちゃ読める。
あ、わかります。
読めちゃう。そんな本に私は出会えて幸せです。というわけで皆さん、このちょっとタイトルね、長くて覚えにくいんだけど、
もう一回お願いします。
夜が明けたら一番に君に会いに行く、塩見夏江さんの本です。
夜が明けたら一番に君に会いに行く、
いいですね。
言われたいですね。
そう、言われたい。
言われたい。
最初の授業だけでも覚えて、皆さんぜひ調べてみてください。というわけで、彩りブックスでした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775、 011-723-7775、 E メールアドレスはmail@813fm.world、 mail@813fm.world です。件名に彩りと入れて送ってください。
はい、おおと。ちょっと声でかかった。はい、という、皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ということでですね、はい、ここからは冒頭でも説明した通り、まあ、本日、8月18日ですね、
はい、
は、メディア局が機材練習、まあ、学校祭、軽く言うと学校祭の練習日というか準備日というか、
うん、
まあそんなもので、メディア局員全員が今体育館にいるというわけなんですけど、そうですね、そろそろ片付け始めてるぐらいかなって感じなんです。
そうだね、う
ん、まあこれ、まあそんな話もあって、着々と学校祭の準備が進んでいますよっていうお話ですね、
はい、
はい、
はい、ということでですね、まあ学校祭いつあるかっていう話なんですけど、うん、じゃあアリサ、わかる？
9月の21？
正解。
マジで？
正解です。
そうか。
9月の21です。よくわかったね。
知らんかったわ。
はい。で、まあ9月21。から2日間、21、22、まあ、金曜日と土曜日にかけてですね、うん、2日間学校祭があるんですけど、
はい、
まあ、我々というか、踊り生は、まあ、学校祭前日、うん、前日祭っていうのかな、
うんうん、
っていうものが、まあ、その前の日、20日、9月20日にあったりして、はい、そこでみんなでワイワイね、
うん、
学校の飾り付けとかしたりとか、
うん、
まあ、そんなね、お楽しみなのかな。
そうね、
お楽しみ、うん、メディア局員は体育館に引きこもってるんだろうけど、引きこもってワイワイしてるから、
うん、
多分なんか飾り付けとかってやっぱり楽しそうだよね。
うん、私やったことあるけど楽しかったよ。
楽しい、なんかみんなで喋りながらね。
そうなの。
でですね、
うん、
まあもう夏休み始まって9月21日なんて実はあっという間っていうことで、
はい、
まず夏休み、もうすぐ明後日かな、
そうね、う
ん、明後日から学校が始まったら、まずはテスト1週間前、
あ、
思い出
あ、はい、
うん、思い出したくなかった。
思い出したくないね。
ごめん。
記憶の彼方にこうポイってしたかったね。
まあ、テストあるわけなんですよ。
そうですね。
で、テスト1週間前で、で、その次の週がテスト、テスト当日というか、その1週間が、うん、テスト期間っていうのが始まって、うん、で、まあ、それが、まあ、結構続いて、うん、まあ、そのテストが終わって2週間ぐらいしか、実は、我々には時間が残されていません。まあ、結構大変なんですけど、
そう
なんですね、楽しみですよねっていう。
そう、楽しい。
だから、ここでね、まあ、今年はどうなるか分かんないんですけど、うん、去年の学校祭とか振り返っていきたいんですけど、
はい、
去年、まあ、去年当然ありさはいなかった
そうだね、そうだね、
あれなんか中学生として来たりとかはしてない、
来てない、
ほうほうほう、うん、去年は何がありました、
何がありました、いろいろあったね、
いろいろあったのは確か一番印象的なのは、
うん、そうだな、ゲスト、
ゲスト、
あ、そうだ、うん、
やっぱりあれはね、
あれはすごかったね、
すごかった、そう、ゲストとしてですね、うん、瀬川彩香さんがですね、うん、大通高校に来て、うん、ライブですね、うん、ライブとトークをしてくれて、
生で見たね、
生で見たね、
見たね、私たち機材のとこで見たね、
機材、何気機材席って結構いい席で、
両席、
両席でね、結構近いところから瀬川彩香さん見て、最後になんか写真もうなんかみんなで写真撮ろうってなって、うん、でメディア客わーって前の方が固まって他の生徒から怒られるっていう、うん、
まあね、特権だよ、
まあ頑張ったから
頑張ったから
頑張ったからっていう意味でわーって言って写真イエーイって撮って
頑張ったからね、
あれは楽しかったですね、
楽しかったです、
あとですね、なんかやっぱり売店とかあったりとか、僕もなんか学校祭で、まあ、メディアの仕事としては僕カメラを扱う仕事、うんうんうん、記録担当なんですけど、はい、まあ、当然その売店の写真を撮ったりとか、
はい、
展示の写真撮ったりとかもちろんステージの写真撮るんですけど、うんうん、食べながら、まあ、食べ歩きはいけないんですよ、食べ歩きはいけないんですけど、まあ、食べて、うん、おーってパシャパシャパシャ、うめえうめえ、パシャパシャパシャ
自由だから、
カメラはなんかそんな感じで、おお、なんかすごいバンドやってるって思って、
あ、
結構のんきな感じで撮ってたんですけど、うん、あ、のんきでもなかった、走り回ってたりはしたんですけど
筋肉痛になっていただいて、
あ、筋肉痛、カメラは筋肉痛になるんですけど、
うん、
そんなのがあったりとかあるので、まあ楽しみ、
楽しいのよね、まず大変だけど
楽しいんです、達成感もあるしね、
わかる、
あとあれ、まあ今年、まあ僕ってと水木は、まあ、3年次で、
うんうん、
まだ水木は4年生卒業、
そうだね、私は4年だ、ね、
うん、まあ、僕も4年卒でなんですけど、うん、まあ、僕の同級生にも、まあ、学校てか3年生で卒業、3年次は卒業する人とかいて、まあ、学校祭最後っていう人もね、
う
ん、そういるので、当然仲いい思い出を残したいなっていうのがあるので、まあ、ここから準備をいろいろ進めてってね、最高の学校祭できたらなっていう風に思います、
うん、
まあそんな感じかな、アリサなんか楽しみだって、楽しみだっていうことある
楽しみ、
なんか展示とかってやる予定とかはない、
でもクラスでなんか射撃みたいな、
ああ、お祭りだ
縁日だね、
縁日だね、それも楽しそう、
うんうん、
プレゼン、なんかその後もプレゼンテーション大会とかあるんですけど、うん、それとはまた違った結構ゆるい感じで、
うん、自由度が高くて、
そうね、
盛り上がりますよね、
あとあれだ、コスプレしてくる人とか、
あ、やった、
コスプレするしてくる人とか、うん、あの女装してくる人とかいっぱいいるから
いっぱいいる、いっぱいいる、
ぜひぜひこの放送を聞いてる大通り生、まあその中でも1年次の子とかは、
うん、
あ、
うん、
コスプレするんだと思ってあ、じゃあ僕もしようって、女装僕もしようみたいな、
次の機会やってくる
わそう、じゃあちょっと衣装買ってこようかなっていう風に思って、あ、ぜひぜひ、あのコスプレしてきてみてください、周りにもいっぱいいるからまあそんな感じのね、学校祭楽しめたらなって思います、まあ、またあの学校祭についてのお話は今後の彩りでも、うんうん、いっぱい取り上げていきたいと思うので、どうぞお聞きください。 はい、そんな感じで、まあ、学校祭準備してますよっていう話でした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい。
はい。
それでは、熱中症について話していきたいと思います。
唐突
熱中症について。
まあ確かに、ね、
なぜゆえ、
はい、なんかそろそろ夏も終わるんですけど18日なんで、うん、でもなんかまだ暑い日が続くので、うん、一応熱中症対策についてのお話をしていきたいと思います。
今日ってなんか8月18日ってなんだっけ、夏でなんかめちゃくちゃ酷暑になる確率が高い日っていうらしいね。
豆知識。そう。死んでるかもしんないね。
死んでる。そう、その間まであれはメディア局は頑張ってるから。
死んでるかもしれない。
それこそ気をつけなくちゃいけない、ね。
なんか周りの人とか自分とかなったことあります？
ある。ある。
ある？
自分があります。
ある。
僕あるかな？本当に、あ、僕なんか一回だけ親から聞いたんだけど、遊園地行ってヒーローショーってあるじゃないですか。
ある
ね。ヒーローショー見てる最中に熱中症にかかったみたいで、で、
あ、
ここは本当に参考しないでほしいんですけど、うん、お母さんにまず水をかけられます水を頭からかけられますで、めちゃくちゃ心配したのか、あの首を前後で肩を掴んでめちゃくちゃ振ります
それはちょっと、
あの一番やっちゃいけない例ですので決して子供がそんな風になった時はちゃんと水を飲ませて、な、涼しいところに連れてって
外にかけちゃいけない
の。そうですね。あの首をあのグワングワさせたら多分ダメだと思う。
でも水をかけてからなんか内輪とか、
おお、確かに、
はい、やったりすると、
ほうほうほう、
涼しくはなったりするので、
うん、あながち間違いでもなかった振るのは良くなかった
振るのは良くなかった、まあ、僕はまだ生きてるんですけど、多分あれが原因でなんかね、多分頭悪くなった
んだろうなちゃんと水分補給はみんな大事ですけど、うん、あと塩分、
あそうだね、
あの今塩飴とか普通に100均とかで安く売ってるので、
みんな塩舐めとか
直はきつい
ペロペロペロ。なんかなんだっけ、水木とかって熱中症かかった時どうしてた？
頑張った
、
頑張って水飲んで、部活中になったんだよね多分、あのはっきり断定はできないけど、とりあえず飲み物が一瞬で一本なくなったんだ。そう、一瞬で、あれこれやばくねって思いながら、
はいはいはい、
頑張って部活を続行して、あのダメなんだよねこれも、あの絶対休まなきゃいけないんだけど、担任とか何の先生とか顧問にも言わずに一人で飲み物を飲んで何とか完遂したんだけど、絶対ダメだよ。
ダメですね。ダメですね、それは。
助けを求めない。
絶対ダメだ
よ。休まなきゃ。
休めよってなるん
だけど。でもやっぱりなんか熱中症かなって思った時点でちゃんとなんか衣服を緩めたりして、なんか熱を体から出すのが大事で、氷枕や保冷剤とか、なんか首後ろの首元とか足の付け根とかに当てたりして、まあ先ほど言ったんですけど、もしそういうのがない場合は皮膚などに水をかけて、
は
い、うちわなどパタパタパタしながら、
ほうほうほう、
すぐに涼しい室内や車内、日陰などに移動をすることで、特にお子さんや高齢者は気をつけなきゃいけないんですけど、スポーツをする人や屋外で働く人、あとキッチンとかで火を使う人もなりやすいらしいので、
暑いからね、
はい、水分補給と塩分を取ること、うん、あと部屋の環境、
なるほどね、
風通しを良くする、ということを心がけて行ってほしいなと思います、
あとね、なんだろうね、
太い血管を冷やすべきだね。あの首とか、さっきも言ってたけど、首とか足元はね、太い血管が通ってるから、そこを冷やすと全体が涼しくなる、
そうです、
って言ってた。
あとなんだろうね、
常に体調管理を自分ですることですね。
なんか夏バテとかになると食欲がさ、そうなくなってあんまり食べないっていうのもあるからね、ちゃんと喋る違う喋るのは大事だけど 食べるのをね、
大事です。
食べて喋って動いて
寝て寝て睡眠大事だね。
すごいずぶとく生きようね。
ちゃんとバランスのいい食事をとって、うん、あの外とか出るときは、うん、帽子や日傘などを差して歩いたりとか、
う
ん
う
ん、
そうだね、帽子大事だね、
はい、あとなんか熱さまシートとかすぐ出せるような冷却グッズを身につけてとか持ち歩いて、
う
ん、はい、今なんか普通に何て言うんだろう、まあ、シーブリーズとか、
ああそういう
性感、若干匂いきついんですけど、匂いきついけどそういうのを持ち歩いて、
なるほどね、
ああいうの、物によってはね、冷感なんか涼しいって感じるだけのものもあるから、それは注意しなきゃダメだね。
冷感スプレーみたいなのをなんか使っても脳だけでなんか涼しいって判断しちゃって、本当は体は涼しくならないっていう、
怖いですね。
そうなんだよね、うん、
なんか結構帽子が大事だなって思って、なんかすぐなんか頭って髪の毛黒いじゃないですか、だからもうなんか触るとめっちゃ熱いみたいな、
なんかすぐ吸収しちゃうので、
うん、だから結構体の中で一番熱くなるかなって思う。
太陽当たるしね、
高いところにあるからね、
帽子はね、うん、なんか蒸れるんだけど、けどやっぱりねすごい守ってくれてるなっていう感じはある。
蒸れるの気になる人は日傘の方がいいかもしれない。
確かにね、
そうですね、
なるほどなるほど、そういう手があったか、
そういう手があるんだ、涼しいんだそれ。
なんか皆さん今なんか心がけていることありますか、熱中症にならないために
寝るとか。
もう外に出ないから、
ね、ああそうですね。
室内で熱中症になることもあるからさ、水飲んだ方がいいと思う、
水分補給は大事。
そうね、
なんか結構一気にもう冷たいのをガーって煽るんじゃなくて、うん、なんかちょくちょくちょっとまめに取るっていうのが、うん、
大事、
はい、だって今は水分補給でもなんか水中毒みたいな感じのが合ってるらしくて、
飲み水もね、
はい、
水中毒か、
やりすぎは何事も良くない。水中毒、水をね飲みすぎる病気みたいになっちゃう。
そう、
あ、飲まないとやってられ
ない、うん、そういう感じか。
ダメやね、
やってられ
ない、ダメやね、
やってらんねえや
ってらんねえよ。
まあね、熱中症に気をつけてね、
うん、
まあ踊り高校生はあさってから学校ですけど、
うん、
あの、まあ、まだが夏休みあるって人はね、
うん、
夏休み満喫してほしいし、
うん、
学校頑張らなきゃ。
いやね、頑張ろう。
それでは、あ、熱中症対策のお話でした。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。
今だ喋った誰だ。今喋った誰だ。
一つ言うていいかい、
はい、
この中で男性はあなただけです。
ね、ごめんなさい。
後でね、ちょ、じゃあバスケームしてもらおうか。
ごめんなさい、嘘、怖っ。
はい、じゃあ早速ね、コーナーの方から振り返っていきましょうか。
はい、はい、お願いします。
じゃあ1コーナー目、フータの地球大発見、
イエイ、
夏休みに行きたい場所
スペシャル、夏休みスペシャル、
夏休みスペシャル、その次、水木の彩りブックス、
うん、
なんか夜が明けたら一番に君に会いに行くっていうすごい長いタイトルの本を紹介しました ね、
ですね。
次と、次がフータ学校祭について、
うん、
5歳頑張ってるよ、
頑張ってるよ、
多分今頑張ってると思うよ、
ナウで頑張ってると
思うよっていう話でした。で最後がアリさんの熱中症について、
うん、
気をつけてね、水危ない、水危ないじゃない、
水は大事、
熱は大事、熱危ないよっていう話だった、うん、ね。じゃあ次に曲、
はい、
振り返り、うん、1曲目が下野ひろでリアル、
うんうん、
2曲目がビップ店長で天の尺、う
ん、ほいほい、
3曲目がバルーンでレディーレ、
うん、
4曲目が花江夏樹で三角ゼラシ
ー、うん、
5曲目がバルーンで夕染めでした、
うん、はい、
まあ、なんやかんや、なんか統一性のない曲、
そうですね、これは何ですか。
今回の曲テーマがですね、
はい、
何やらメンバーセレクトということで、
メンバーセレクト、
誰だろう、
まあ、そう、ざっくり言うならば、その人に選んでいいよっていう、
そうですね、
自由に選んでいいよっていう感じだったんですけど、誰だ選んだの、
誰だ
誰だ
誰だ、まあ私なんだけどさ。 一人で振るのすごい悲しいからやめようぜそう、今回は私の趣味全開でお送りしました。いいよ、みんな聞いてね。もしこれ聞いて気になった人いたらぜひこうレンタルビデオ屋とかに書き込んでね。
うん、
そう、そんな感じでしたけど、
おい、
そう、何回も言ってたけど学校始まるね。
やだ、
始まる。
皆さん忘れちゃいませんか、出る人と出てない人がいるあの宿題というもの。
やだ、
キャー、出た人、はーい、
どうだっけ、
フータ出てないの？
あ、私フータ出てないんです。
ずるいずるい、
なんか出てないね。
勉強しろ
勉強はしてます。僕なんか今ね、あの英検にやる、英検やろうかな、
英語検定、
ほうほうほう、
やろうかなっていう風に勉強はしています。
うん、大事、勉強
大事。
でも宿題って大変よね。
宿題ってやるよね。
まあ、ぶっちゃけ言うのやよね。
やるよね。
やよね。でも頑張んなきゃいけないの。
頑張んなきゃいけない。
なぜなら？
なぜなら？
なぜなら？終わったらすぐテストが始まるから。
やだ。
さっき言ったけど。
やだ。
あらやだ。そう、あらやだなの。
やですね、
うん。テストは、ね、
勉強しないと。夏休み中、有意義に。
有意義に。
勉強しないと。
うん。もう多分勉強したんだろうね。
あ、
この、ね、今日の僕らは。
した、したっていう
ことは。そう、今は、今はこれからするんだろうけど。
多分8月、今日8月、あの、収録日が8月4日なんですけど、
うん、
現時点で終わってない。
はい。
終わってない。あの、手をつけてない。
わかる。いや、あのさ、本当はね、始まった日からちょっね、コツコツやるべきなんだ。
コツコツやるべきだし、
今聞いてる人たちやべって思った人は次からそう、次からね、
今から
今聞いてる人はあさってから学校ですからね。
聞きながらやってるかもしれないしね。
今聞きながらやってるかもしれない。
やべって言いながらやってるかもしれない。
あ、今気づいたわ
って。私たちは体育館にこもってるから、もう終わったよね、今日の私たち。
あ、そう、
終わらせたいんだろうね多分。終わらせてると信じよ。終わらせててほしいな。
自分たちを信じろと。
自分を信じるんだよ、宿題、まあ、やってるって。
夏休みね、
うん、
楽しかったね。
楽しかった。
まだあるけど私たちはけど、ね、多分未来の私たちは楽しんだことでしょう。
う
ん、
そうだ、うん、
もう結構現時点でかなり充実した夏休み
だし、うん、そうだね。
いっぱい
いっぱいいろんなとこ行ったね多分みんな。
楽しかった
夏休み卒業式かな。
楽しかった夏休み
そうだね、夏休みも満喫したということで、皆さんそろそろ終わりの時間が近づいてきたので、
はい、
じゃあ終わりにしたいと思います。
はい、
はい、今日の放送はみずきと
ナナと
たーちゃんと
ふーたと
アリサで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。